桜色小島のみんなピンクになーれ。みなさんおはようございます。パーソナリティの桜色小島です。火曜日の朝6時半早朝からお聞きいただきありがとうございます。本日の放送は9月5日、そして再放送の9月12日としてお聞きいただいていると思います。まだお布団の中でお散歩しながら、朝食を食べながら、家事をしながら、通勤通学の電車やお車で聞いていていただけていたら嬉しいです。桜色として活動している小島ですが、みんな一人一人これが私というものは違います。生まれた場所も育った環境も、好きなもの嫌いなもの、得意なもの不得意なもの、セクシュアリティも誰一人として同じ人はいません。見えるもの見えていないもの、みんな様々な違いを持っています。その違うを知る、そしてその違うに歩み寄り寄り添うことができたら、もっと優しい社会になるのかな。桜色はこのみな違うを知り、寄り添い歩み寄る仲間を、味方だよ仲間だよという意味のある ALLY アライアライ桜色として、アライの輪を広げていく活動をしています。そしてもう一つ、小島がこよなく愛する日本のお米で作った日本の国酒である日本酒の歴史や奥深さ、蔵の思いなどを伝えていく日本酒伝道師酒桜色としても活動しております。この番組は大人も子供も生きることを楽しもう、自分らしくありのまま共に生きるをテーマに、いろんなゲストの方を招きして、たくさんの汁をお届けしていきたいと思っております。本日はアライ桜色の会となっております。今回は小島がとてもお世話になっている株式会社ロジナス代表取締役山本圭一さんをお送りして お迎えしてお送りしたいと思っております。本日も7時までのお時間、皆さんと楽しい時間をご一緒できたら嬉しいです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。初っ端からカミカミの、小島でしたが、みんなピンクになーれ、パーソナリティの桜色小島です。本日もよろしくお願いいたします。今回のゲストは株式会社ロジナス代表取締役山本圭一さんをお招きしております。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。もうなんかちょっと前にして緊張して、ちょっとかなりカミカミだったんですけど、はい、こんな感じでまだまだ素人ですが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、山本さんとは、まあ、ある経営者 の勉強の会がありまして、そちらをご縁をいただいたんですけども、それではちょっと自己紹介の方をお願いいたします。
はい、ただいまご紹介に預かりました株式会社ロジナスという会社の代表をやっております山本と申します。現在は逗子市に住んでおりまして、妻と子供1人と3人で仲良く楽しく暮らしておりまして、会社は今年12期目になります。で、社員数は9名で、まあ、基本的に IT の仕事をしていると、はい、まあ、そんなちっぽけな会社でございます。で、年齢はですね、昭和42年、生まれでございまして、 今年55歳アラカンになりました。はい、そんな男でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。もう元気いっぱいなのがもう声から皆さん伝わってると思いますが、いい色に焼けていて、ちょっとあれだね、最初この前ここ来る前に、あ、ちょっと打ち合わせはしてるんですけど、多分話が逆になります。すいません。いい色に焼けてるんですよから、もう先に私は会社のある場所が羨ましくてしょうがないんです。はい、どちらにあるんでしたっけ。
会社はですね、稲村ヶ崎というところにあります。
実はこの間会社訪問させていただいたんですよね、もう私江ノ電乗るの大好きで、稲村ヶ崎、こんな海のそばに江ノ電の音も聞ける場所でお仕事をされてるなんてもう羨ましい限りです。はい、
ありがとうございます。
はい、ちょっと会社の話ね、先にもう羨ましくて先に場所のお話しちゃったんですけど、そのお話を聞く前に、まずは私が山本さんとご縁をいただくきっかけになった経営者の勉強の会にダイバーシティ委員会というのがありまして、今そちらの委員長を山本さんやられてます。はい、ではそのダイバーシティ委員会とは何ぞやとちょっとお話しいただけますでしょうか。
ダイバーシティ委員会ですね、
はい、
経営者の会っていうのは具体的に言うと中小企業家同友会という、はい、経営者の集まりなんですけども、そこにですね、一言で言うと障害者雇用を推進するということを担っている委員会がありまして、
はい、
それがダイバーシティ委員会というふうに考えてもいいんですが、はい、なんでもうちょっと話いいですか。
はい、してください、どんどん。
なんで経営者の経済団体にそんな福祉団体でもないのに障害者雇用を推進するという会が委員会がまであってやってるかっていうとですね、これ遡ること1982年に同友会って全国47都道府県にそれぞれあるんですけども、はい、それをこうまとめる中央組織があって、そこに1982年だから40年前ですか、
はい、
40年前に障害者雇用をこう同友会では推進するということで委員会が立ち上がったんですよ、
はいはい、
で神奈川では、2006年に正式に障害者委員会というところで始まったんですけども、なんで経済団体が障害者雇用を推進するかというと、
はい、
同友会はですね、もう40年前から障害者雇用をすることによって中小企業の地位が上がると、要は組織が強くなって中小企業がいい会社になっていくというふうに気づいてたんです、それで始まったのが、
はい、
その障害者雇用を推進する委員会で、で10年ほど前から障害者雇用だけじゃなくて、もっと世の中にはいろんな多様性を持った人がいるのでって、女性、女性とか性別とか、
はいはい、
あるいは国籍とか、
はい、
あるいは性自認のいろいろとか、でそういった方たちをすごく生かしていくことによって中小企業が強くなるだろうと、
はい、
それを推進する会です。すいません、少し長くなってしまいました。
いや、そうなんです。私がこの入ったきっかけも、実は、長岡さん、児童養護施設の就労支援をされている長岡さんがきっかけで、もう、3回目か4回目で出ていただいたんですよ。
お、
はい、もう長岡さんのお話を聞いたのがきっかけで、私はダイバーシティ委員会に入って今ここにあるって感じなので、はい、あとは、そういうセクシュアリティの話だったりとか、いろんな方のお話を聞く機会をいただいて、もう面白い人今いっぱいいるんですよね、このダイバーシティ委員会。もうその代表であるっていう感じの山本さんで、もう皆さん元気でもう明るくて、もうなんか夢希望いっぱい持ってみたいな方がいっぱいいらっしゃるんですけど、はい、ダイバーシティ委員会の話したらもうそれで終わっちゃうぐらいもう盛りだくさんですよね。
そうですね、
職場推なんだ、なんだっけ、ちゃんと出てこないです。
職場実習推進部会、
はい、でマップがあるんですよね、
はい、
はい、ちょっとそちらのぜひ紹介も。
あ、なるほど、ありがとうございます。 障害者雇用をしようねってやってるんですけど、じゃあ障害者雇用やったこともない、障害者の人ってどんな人がいるかもよく分かんない経営者っていっぱいいるんですよ、うん、で中小企業で数人の会社から、まあ、数十人の会社が大体中心なんですけど、そうすると障害者雇用うち関係ないよねってみんな思うじゃないですか、うん、でも同友会では障害者雇用することによっていい会社になって会社組織が強くなるっていうのは分かってるんで、じゃあどうやればみんなが第一歩を踏み出してくれるかなっていうのをいろいろ考えたところ、うん、障害者実習っていう、ね、そういう制度があるんですよ、うんうんうん、で世の中には就労移行支援っていうこの引きこもってた人とか精神障害、まあ、障害手帳を持ってらっしゃる方の就職、はい、就労をサポートするという国の制度があって、そこで訓練を受けた人が、まあ、正式なこう就職をする前に、まあ、体験してみようみたいな制度があります、はい、でそれを活用すると、あ、障害者の方ってこういう人なんだとか、あ、働けるじゃんとかっていうのがだいたい分かるっていうんですかね、今まで見えなかったことが見えてる、でそれで働くのはちょっとうちじゃ無理かなって分かるかもしれないんですけど、それはそれで全然いいんですよね、見えなかったことが見えたっていうところで言うと、でそれ の, うちは障害者実習受けりますぜっていうことを手挙げてくれた同友会の会員企業を Google マップ上にプロットして今113社ぐらいあるんですけど、でそれをじゃあでいろんな本当にね、さまざまな職種があるので就労の支援をされている方がそれのマップを見て、こんな方が体験したいって言ってますみたいなことをやる、なんて言うんでしょうね、きっかけ作りのものです、
うん、はい、はい、ありがとうございます。
伝わりましたですかね。
伝わりました、はい、もう十分十分はい、ありがとうございます。なんか私その中小企業同友会の中で、うん、まあ、ダイバーシティ委員会って委員会とかもいっぱいあるんですけど、うん、支部があるんですよね、地区によって所属する支部があって、うん、私は川崎の方に所属していて、山本さんはどこでしたっけ？
私はですね、三浦半島の県南支部っていう方です。
県南支部、はい、あ、なるほど。でなんか地域によってもなんか違うなって、私、まあ、本来場所的に言ったら横浜の方に所属する場所なんですけど、ちょっといろんなご縁があって川崎の方に所属していて、川崎はそのなんだろう、超短時間雇用とか、うんうんうん、なんか東大の教授の方のお話とかも聞いたりしたじゃないですか、なんかその、まあ、私の新井桜色っていうのの思いもそうなんですけど、みんな人それぞれいろんなものを持っていて、で働き方もいろんな働き方が、うん、あっていい、うん、でそれこそ今介護をヤングケアラーって、お子さんでも、うんうんうん、親のこう病気だったりとか、こう介護のお世話があってちゃんと働けない方とかもいるじゃないですか、はい、その人に合った働き方を会社もこう提案できたらいいなって、それこそうちの働き方ってそういう働き方してもらえたらいいなと思ってたりするんですよね。あ、いいですね、うん、なんでそのやっぱり知らないからどうしたらいいかわからないから、うん、はい、知るとできることがもっといっぱいあるなっていうのをやっぱりダイバーシティ委員会に入って私はすごく学んで感じてきて、それを今生かせる時期がやっと来たって感じで、
お、いいですね、
はい
はい、
ちょっとアルバイトをし始めます。
お、
高校生の。
マジですか？
はい、
いいじゃないですか。
そうなんですよ、ちょっと2人ほど高校生をアルバイトで短時間でっていうので始めるところに来てます。
はい
はい、
今労働人口が減ってる中で、どうやって労働力確保しようとか、あと変化をしていかないと生き残れないっていう時代の中で、今まで通りのことをやってるともう当然生き残れないということは分かってるんですよね。そこで今まで生かせてなかった人たちを生かしていくっていうのは、本当にこれ中小企業が生き残って維持発展していくための鍵になってくるので、ぜひ世の中の中小企業の方にもですね、
そうですよね、
超短時間雇用とかね
本当に
すごくいい制度だと思うん で,
いいですよね、
知ってほしいなと思いますね。
ですよね、もうこれだけで もう半分来ちゃったんですよ。 あっという間に。
あっという間ですな。
ただちょっと後半に行く前に、もう一つどうしてもやっぱり皆さんに知っていただきたい、私も聞きたい山本さんの授業で、ツアードゥ授業ってあるじゃないですか。
ありますね。
ちょっとそちらの授業の話もしていただきたいです。
ありがとうございます。まあ、ツアー会社なんですけど、ツアーを組んで提供するということをやる、まあ、一般的なあの旅行業の登録もしているんですが、このうちがやっている旅行業のコンセプトは、知的障害者、主に自閉症とか発達障害のお子さんを持ったご家族を飛行機に乗って海外に行くことをお手伝いするというのをコンセプトにしてる、あの会社です、事業です。でこれのきっかけはね、あのうちの子供今26歳になったんですけど、5歳の時に自閉症という診断を受けたんです。で、まあ、そういったあの福祉の人たちとの関わりができたりしつつ、10歳の時ですね、息子が自閉症を持つ家族6家族でサイパン旅行に行く機会があったんですよ。で自閉症の子を飛行機に乗せるってめちゃくちゃこうハードルが高いんですね。飛行機の中でパニックになった時にこう逃げ場がなくなっちゃう。とてもね、それを考えると一家族で行くのは無理なんですよね。あの足が止まっちゃう、前に出ない。でその時は6家族で行けばなんとかなるだろうっていうことで行ったら、まあ、実際なんとかなってすごく楽しい旅行になったんですよ。でね、あの集合写真撮ってる時に子供たちすごく疲れた顔してるんですけど、お母さんたちがすごいいい顔してて、あ、これはね、こういったツアーをしっかり組み立てていければ継続した事業にできるぞこれはと、でお母さんたちもすごく笑顔になるし、うちの奥さんもあの旅行業に携わってたんですけど、子供ができてから旅行業をちょっと離れちゃってたんで、また旅行業やりたいなということで、これはぜひやろうということで、始めました。2017年にようやく旅行業登録できて、2018年に1回目のツアーをあのグアムの方に、自閉症の子供を持つ家族4家族で、行くことができまして、よしやるぞなんてやってた頃、ちょっとコロナになって、どうしようどうしようってなってたんだけど、まあ、ここでまたコロナが収束してきて、まあ、世の中も旅行どんどん行くぞっていうところになってきたので、また再開をしているところです。そんな旅行事業です。
まあ、一言でっていうふうにはいかないと思うんですけど、自閉症の、ね、お子さんってなった時に、もう全然一人一人多分違うんだと思うんですよ。なんですけど、まあ、例えば旅行行くの大変っていうのって、どんな行動があるからとかってありますか？
やっぱしね、あの自閉症の子は先が予測できなかったり、この自分が考えていたプランが変更されちゃったりすると、なんて言うんでしょうね、落ち着かなくなっちゃうっていう、まあ、それいわゆるパニックみたいな、パニックが起こしちゃったみたいな言い方をするんですけど、それ対処方法がよく分かんないんで大声出したり、自傷行為で自分をこう叩いちゃったりとか、あるいはちょっとたちの悪いので言うと多少行為って言って他の人をこう傷つけちゃうみたいなことをしちゃいます。
ってことはあのやっぱりね、親御さんとして見たら外に一緒に行って何かあったらっていう思いがこうやっぱり出てしまうってことですよね。
そうですね。そこがいつ起こるかね、これなかなか予想つかないんですよ、親でも。これを予想つかないんで起きるんです。で、起こさないようにするっていうのは非常にこう難しいので、人をコントロールするってできないですから、起きても大丈夫という環境を作るっていう、そんな感じです。そうすると例えば飛行機でもこう固まって20人ぐらい すれば、1人2人大声出しても、まあなんとかなるじゃないですか、みんなでまあまあまあまあなんか言いながら、そんな感じ。
なるほど。なんかその
でね、
待
てないんですよ。
待てない、
なかなか列に並んだりとか、で、あのね、 これは保証できないって言われたんだけど、うん、航空会社に掛け合ってこういう子どもたちが行くよと、
うん、
集団で行くよってなんか配慮してくれると嬉しいねっていうのをね事前に交渉しておくんですよ、
うん、
まあしたんですよ、はいはい、そしたらね特別ゲートを作ってくれて、あの島に入国するのに並ばなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、テロとかああいうのがいっぱいあったら、うんうん、特に最近またその並ぶ時間が長くなっちゃったんですけど、特別なゲートを作ってくれたので並ばずにシュッと行ける、これもやっぱり集団で行くすごくメリットですよね。
なるほど、事前に話をしてっていう対応していただけたってことですよね。
そうそうそう、
なるほど。だからやっぱりそのまあね、事業所 の, あの方がいてそのご家族がいてっていうだけじゃなくて、なんかその自閉症って言葉は知ってるんですよ。ただその自閉症の方がどういう行為をして、うん、どういう、こうパニックが起きるとかっていうのは多分私もよく分からなかったし、その言葉だけで、うん、なので周りの方がやっぱりそういうのを知ることで、うん、例えば同じ飛行機で、うん、そういうあの旅行の方たちいます、何かが起きてもあの周りも別に慌てずあの動揺せずっていう、こう見守ることができると思うんですよね。だからやっぱりダイバーシティ委員会の中でもよくね皆さん言われるけど、知るってすごく大事なことだなってよく本当に思います。
それが当たり前になればね、はい、うちのような会社なくてもみんな行っちゃうんで、うち事業できなくなっちゃうんですけど
そうですよね、まあ、でもなんか本当に皆さんねダイバーシティって言葉がなくなればいいって言われますけど、うん、あのね、みんながこう寄り添って生きていかれたら本当にいいのになって思いますね、うん、あ、そうなんです。ちょっとまたね後半がっていう時間じゃなくなりましたが、一回ここでジングル挟んで後半に行きたいと思います。
トークライブラジオ夢の種、
本当にいつも時間が短い、あっという間なんですってお話ししてるんですが、あのまあ後半っていう以上の後半になってしまいましたが、なんかこう山本さんとして今後こんな思いがあるんだよねとか、こういうことをもっとやっていきたいんだよねっていうのって何かありますか？
今後ですよね、
はい、
まあ、さっきのツアードゥの話になるんですけど、旅行事業の、うん、一つはどういうところに泊まれるのかなっていうのを悩んじゃうので、自閉症でも泊まれるぞっていう宿泊施設をなんかやれるといいなと。
も
う、
なるほど、
大声出してもいいぜみたいな、で物壊してもいいぞぐらいな、本当にそんな感じのところをやるとみんな安心していけるし、そこは自閉症の人しかいないんで、迷惑かけるのは嫌だなとかっていう、そういうあの思いも取っ払いながら行けるんで、そういう安心したところに行きたいですね。だからあのこうちょっとね、一説ではそういったあの障害者を持っている人を隔離するみたいな、うん、インクルーシブじゃねえじゃんみたいな考え方もあるんですけど、うん、旅行中ぐらいは別にそんなのね、インクルーシブだろうだ、どうでもいいんです。安心してあの行きたいので、そういった場を作りたいなっていう、だから宿泊施設をやりたいっていうのが一つと、
はい、
もう一つはやっぱりツアード事業を今全然ビジネスになってないんですけど、うん、あのなかなかいいところに目つけてると思うんで、
はい、
ビジネスになって いけるというふうにあの、まあ、確信してるわけですよ、うんうんうん、
はい、
でその時にあの社員さんを募集するんですが、うんうん、そこの募集要項に、うん、家族に障害を持った人しか社員になれませんみたいな。
なるほど。
そういう、こう、募集をしたい。
なるほど。やっぱり気持ちが分かりますもんね。
そうそうそう。これはもう戦略としてですね。で、うちは、気持ちが分かる、障害者を家族に持った人の気持ちが分かる人が運営してますよってやれば、こう、それも一つ付加価値になると思うので、はいはいはい、そうすると、申し込みしやすくなるし、お任せしやすくなるだろうなっていう、それがあります、
はい、
でもう一つが、まあ、いろいろあるんですけど、
はいはい、
あの今の小島さんもね、先々週会社訪問していただいたって、はいはい、まあ、なんとなく分かったと思うんですけど、みんなこう自由でちょっと楽しそうにやってるじゃないですか、 で、あの普段もね、うん、うちの会社ゆるいんですよ。
すごい本当にいい雰囲気がしてました。
あのテレワークとかすると在宅勤務とかすると、うん、サボってんじゃねえかとか、サボんないためにどういう管理システムを入れようとかっていうことをよぎるんじゃないかなと思うんですけど、そういうの全然なくて、はい、もうお任せなんですよね。
すごい。
でね、なので社員さんも辞めてないし自由にできるしっていうのはあるんだけど、会社の業績としては、まあ、波なんですよね、
うんうん、
これを自由で、うん、心地よくやっているのにもかかわらずすごく業績いいぞという状態になると、なんだこれって思うじゃないですか、
はいはい、
で私選択理論心理学っていうのをね、うん、もう 7,8 年学んでるんですけど、はいはい、それによると人をねコントロールすることはできないよと、うん、みんな自分は自分の行動は自分で選択してるんだから、うん、こう人からなんかコントロールもされないし、自分がその他人をコントロールすることもできないっていう考えがベースにあるんですが、うん、でも言われてみればそうだよねってなると思うんですけど、はい、うん、例えば遅刻したやつがいると、うん、怒ったり説教したりするじゃないですか、
はいはい、
それって怒ったり説教したりすればそいつが遅刻したくな、うん、遅刻しなくなるという思いが根底にあるからそういうことしちゃうんですよね。
うん、
そうすると人間関係が崩れて、うん、この会社嫌だなみたいなことになっちゃうわけですよ、
はい、
でその選択理論をもとにした組織運営でみんな楽しく、うん、こう心地よくやれるんだけど業績が上がると、そうするとみんなこう選択理論使ってこうやってやれば社員さんも幸せだし業績も上がるし物心とも豊かになるよ、こういう方法があるんだからみんなやろうよって言えるわけですよね。で今心地よくやってんだけど私こう波なので、波よりちょっと低いぐらいかな波より低いぐらいの収益しかないので、やっぱりみんな注目しないわけですよね。そこをねやっていきたいですね。なんであそこはあんなに心地よくやってるのに、こうそうするとダイバーシティと同じでみんな幸せに生きていけるようになるんじゃないかと、はい、そんなとこですって身近に言いました、はい、
でもなんか本当にこの間で訪問させていただくとき、心理なんだっけ、
心理的安全性
っていうね、社員の方がプレゼンして、うん、こう皆さんこう独特な個性を持ってらして、なんかすごくいいなって、やっぱり会社訪問したいなって、うん、でラジオに出てきたい、いただきたいなって山本さんを思った私の直感が当たってたというかなるほどなって会社を訪問したらよくすごく思いました、はい、もうあっという間にもうまた時間が来てしまいました。今日は山本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと本当お話聞きたいんですけど、また次の時間帯でいろいろ聞かせてください、
はい、
皆さんこれでいつもの小島のさせていただけることと思います
楽しみです。
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ではエンディングに行きます。本日も朝6時半からお聞きいただきましてありがとうございました。本日のゲストは株式会社ロジナスの山本さんをお迎えしてお送りいたしました、桜色のホームページに今までのバックナンバーも載せておりますので、そちらもお聞きいただけたら嬉しいです。はい、ではいつものように最後に桜色小島のお守りのお言葉を届けたいと思います。大丈夫、自分を信じて、今日も良き日となりますように。皆さんご一緒に、
みんなピンクになれ。
ありがとうございました。来週も火曜日朝6時半にお待ちしております。
あなたの優しい眼差し胸 胸